今朝の聖書箇所はルカの福音書の第22章ですので、ぜひもう一度お開きいただきたいと思います。先ほど司会者の方に31節から読んでいただいたんですけれども、今朝は22章全般にわたってですね、御言葉を取り次ぎたいと願っております。まずは1節から6節までをお読みしたいと思います。ルカの福音書の22章の1節から6節まで。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけていって、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。この22章、この箇所を何度も読み返していくうちに気づくことがあります。それは何かというと、イエス・キリストが十字架にかけられる前のいきさつとして、民の指導者たち、立法学者たち、祭司長たちはイエスを何とか殺害しようというふうに考え、そして、計画を練っている。そういった中で、だんだんとそのことが実行に移されていくわけです。その中にあって、イエス様の弟子たちもこのイエス・キリストにずっと仕えてきたんですけれども、この22章において本当に情けない行いをしたり、言葉を語ったりしていくわけです。ルカはあえてここでそういった弟子たちの失態と呼べるものをここに書き記しているんだと思えるわけですね。ユダが受け取った金額はいくらだったか、分かるでしょうか。他の箇所では銀貨30枚と書いてあります。銀貨30枚、銀貨というのは1銀貨がですね、4デナリに相当するそうです。1デナリは1日の労働報酬ということですから、だいたい計算すると100万円くらいの金額でしょうか。その金額をユダは得たいがために、自分がずっと主と仰いで従って歩んでいたイエス・キリストのことを裏切り、民衆がいない時を見計らって彼を引き渡そうと、祭司長たちと一緒になって彼を捕まえようと、そういうふうに目論むわけです。聖書の中では彼の中にサタンが入ったと書いてありますね。3節ですね。十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったと聖書は記しています。どういう意味でしょうか。彼の中にサタンが入って、もう、ユダの意思は関係なしに悪魔がイエス・キリストを裏切りさせようとして、このロボットみたいに彼を使ったでしょうか。いえ、そうじゃないでしょう。そういうふうにサタンは働かないんですね。サタンが入ったというのはどういう意味かと、ユダに責任がないのではないです。彼がお金に目がくらんでしまって誘惑に負けたわけですね。そういう人の弱さをサタンが利用したわけです。人間の弱さを、ユダの弱さをサタンが利用して、彼にイエス・キリストを裏切らせようとしたわけですね。このことはペテロに対しても同じようなことが聖書に書いてありますね。22章の31節、ここにですね、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと。シモンというのはペテロのことですけれども、イエス・キリストはおっしゃってるんです。あなたは将来私につまずくけれども、それはサタンの要望によってそうなっていくんだと。サタンがあなたに働いて、そういう裏切りをあなたは行うんだということをペテロに対してもイエス様はおっしゃっていくわけです。 そしてその通りにペテロもイエス・キリストを裏切っていくわけです。その詳細が22章の後半の部分ですね。そこに出てきます。ちょっとお読みしましょう。54節のところからですね、54節からお読みしたいと思います。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。ここにもペテロの弱さに働いたサタンの働きが出てきます。ペテロの弱さは何だったでしょうか。人を恐れるということでしょう。怖くて怖くて仕方がない、人の顔を恐れて恐れて、いえ、私はあの人なんて私は絶対に知りませんと呪いをかけてまで誓ったわけです。その弱さにサタンが働いたわけですね。イスカリオテのユダもペテロもつまずきました。他にもですね、弟子たちの失態と呼ぶべき行動が出てきます。それはですね、24節にはですね、彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。イエス・キリストがもうすぐ十字架にかかるために過越しの食事をあなた方としたいと願って、それが実現している、その最中にあって弟子たちは、もう私たちの中で誰が一番偉いのかな、イエス様が王国の王様になれるときに誰が、右大臣左大臣になれるかな、なんてね、そういうことを彼らは話し合っていたというんです。まるっきりイエス・キリストの苦しみのことなど分かってはいなかったわけです。またその後ゲッセマネの園にイエス・キリストは行かれます。弟子たちもついていきました。そこでイエス・キリストはもう熱心に祈られましたね。これから十字架にかからなければならないということを思い、その苦しみを父なる神様に祈っておられたわけです。その祈りの最中、あなた方も私のために祈ってくださいとイエスもおっしゃったのに、弟子たちは眠くて眠くてしょうがなくて眠りこけてしまったわけです。それが何回か繰り返されたんですね。最後には、まだお前たちは眠っているのかとイエス様はね、そういう言葉さえ言われてるんですよね。本当に弟子たちがイエス・キリストの苦しみを理解していない、そういう場面がここに、書かれています。そして群衆がやってきてイエス・キリストを捕らえて引っ張っていくわけですけれども、その時に弟子たちはどうしたでしょうか。もうみんなちりぢりバラバラです。みんな逃げ帰ってしまっているわけです。ペテロだけが、イエス様たちの後を追って密かについていったわけですね。他の弟子たちはついていくことさえしませんでした。もう諦めて怖くて怖くてもう逃げ帰っていくわけです。彼らの大失態です。なんと情けない弟子たちでしょう。でもその姿は私の姿でもあるんです。あなたの姿でもあると言えるんじゃないでしょうか。こんなに情けない弟子たちの態度を見てイエス様はどうされましたか。もし私だったら、ふざけんなよと、ね、悪態の一つでもついてやりたい、そういう場面じゃないでしょうか。私がこれほど苦しもうとしているのにあなたたちは何も分かっていないと、 大きな声を出して怒鳴り散らしたい、そういう場面だと思いますけれども、イエス・キリストはそういうことをなされなかった。見捨てることをなされなかったわけです。そうでなくて、彼らに立ち直るきっかけを与えようとされている、そういうイエス様の姿をこの22章に見ることができます。ペテロに対して何と言われたでしょうか。ペテロに対して、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、先の先をイエス様は見ておられて、あなたはつまずくだろうけれども立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさいよ、そのようにおっしゃいました。弟子たちに対しても誘惑に陥らないように気をつけていなさい、祈っていなさい、そういう言葉をかけられました。あのイスカリオテのユダに対してもイエス様はおっしゃってるんです。ユダ、口づけで裏切ろうとするのか。そのようにイエス・キリストはユダにおっしゃいましたね。普通ならばこの裏切り者めとですね、断罪するとこでしょ。でもそう言われなかった。ユダよ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか、彼に対するメッセージだと思うんですね。ユダにも悔い改めるチャンスをイエス様は与えておられると思うんです。愛している素振りを見せながら、愛そうとしていながら、それでもなおあなたは私を裏切ろうとするのか、ユダよどうぞ悔い改めようと、そういうメッセージがこの言葉の中に見え隠れしていると思うんです。しかし彼は自分の罪をその後悔いました。悔いて悔いて、結局彼は自殺をしてしまうわけですね。けれど他の弟子たちはどうか。彼らはよみがえった主にお会いした時にもう新たな人生を歩み出しました。主イエスキリストの復活の証人として教会の土台となって彼らは伝道していったわけですよね。この福音書の22章を読んでいくときに分かることは何かというと、私たち人間というのは失敗するものなんですよ。本当に人間というのは弱いものですから、失敗するものであるんだということをこのところから私たちは知ることができます。ある人はお金の誘惑に負けて失敗するでしょう。ある人は異性関係の問題で悩んで悩んで失敗してしまうでしょう。ある人は自分の趣味とか自分の道楽とかもう自分の興味のあることによってそれにもうのめり込んでしまって、それのために自分の生涯を棒に振るかもしれません。ある人は遊興のために、遊びのために、ギャンブルのために、お酒のために自分の一生をダメにしてしまう、そういう人もあるかもしれません。私たちはこの不完全な肉の体の中にいる限りは必ずその誘惑と戦うんですね。クリスチャンになってもその戦いは続きます。老人になってもその肉の誘惑っていうのは決してなくなりはしません。昨日は誘惑と戦って、2勝1敗だったな。今日は3勝できたな。それで喜ぶことができるでしょうか。そうじゃないですね。明日は3戦3敗、全敗になるかもしれないんです。それが私たちの肉の弱さなんですよね。でも私たちクリスチャンに対しては、救いがあるってことは本当に素晴らしいことではないでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪のために代価を支払って、十字架にかかり血を流して死んでくださったということはなんと素晴らしい福音ではないでしょうか。キリストを信じる人の犯した罪は永遠に許されているということはなんと素晴らしいことでしょうか。考えてみてください。罪の許しがなかったとしたならば、私たちはずっとこの肉の欲求と戦ってそれに負けて苦しんでユダの道を歩まなければならないでしょ。ユダと同じ 道を私たちは辿らなければならない。純粋な人であれば純粋な人であるほど自分の罪のために悩み苦しみ自殺をしなければならないでしょう。悔やんでも悔やんでも許されないとするならばどこに希望があるでしょうか。けれど今世界中に人に罪の許しが述べ伝えられています。神様の福音のメッセージが述べ伝えられています。それを受け取るか受け取らないかはあなた次第であるわけですね。クリスチャンは、楽天的だと、よく言われます。楽天的だな。どうしてかというとクリスチャンの人たちはどれだけ罪を犯しても許されて天国へ行けると信じている、なんて楽天家なんだと、そのように言われます。そしてそれはある時には批判のこの種になる時さえあるわけですね。クリスチャンは罪を軽く見ている、考え方が甘い、宗教はそんなに甘いもんじゃないよと、そのようにクリスチャンに対して批判がなされる時があるでしょう。でもそれは決して違うと思うんですね。クリスチャンほど罪に対して重く深く受け止めている人たちはいないでしょう。聖書ほど罪の恐ろしさを私たちに示してくれる書物はないんですね。聖書は何て言ってるでしょうか。聖書は罪に対して罪の支払う報酬は死ですと言ってます。罪を行った人は死んでその代価を払わなくちゃいけないんだ、死に値するんだと言ってます。そして死んで裁きを受けなければならないと聖書はさらに言ってますね。どんなに道徳的な人であっても、どんなに優しそうな人であっても、一つの嘘をついたら、一つのひどい言葉を言ったら、もうそれでその人は罪人です。裁きを受けて永遠の火の刑罰を受けなければならないと聖書を教えているんです。だから聖書ほど罪というものがどんなに恐ろしいものかを教えている書物はないです。律法を守ろうとする人は律法のすべてを守らなければならないのです。それが聖書の教えです。一つでも趣味があってはいけません。コップに、ね、きれいな飲める水があるとします。その中に一滴の墨汁を入れてみてください。もう純粋な水じゃないんですね。私たちはその水を一滴墨汁が入っただけでもう飲みたくはないでしょう。私たちの心もそうですね。一つの趣味があることによって私たちは罪人とされるわけです。クリスチャンこそ罪がいかに恐ろしく、その許しは難しいということを知っている人たちですね。だから私たちには罪の許しというのが必要であります。キリストが来られたのはまさにその罪に対する許しを与えてくださるためであります。ご自身は完全な障害でありました。イエス様の障害というのは一点の曇りもない障害でありました。でもこの方があなたの罪を背負って十字架にかかって死んでくださったわけです。血を流すことなしに罪の許しはないというのが聖書の教えていることですね。もし私が清水の舞台から飛び降りたつもりで、あなたの罪のために私が代わりに身代わりとなって死んで地獄へ行きましょうと願ったとしても、それは決してできないんです。なぜなら私は自分の罪のために死ななければならないものだからです。誰も人のために人の罪を背負って死ぬことなどできません。ただ一人イエス・キリストだけがそれをできるんですね。身代わりとなって死ねるのはイエス・キリスト以外ありません。旧約聖書の中にはその絵が描かれてあります。旧約聖書の時代、人々は、罪を許してもらうために全焼の生贄というのを捧げました。その時には、何を捧げたかというと、傷のない子羊を生贄として捧げたわけです。傷があったらもうそれはダメですね。傷のない子羊を彼らは全焼の生贄として捧げて、 罪が許される印としてそれを行ったわけですね。それはまさにイエス・キリストの雛形でありました。彼らは知らないうちにイエス・キリストの十字架の贖いというのを予表して全焼の生贄として子羊を捧げていたんです。もう旧約聖書は雛形に満ちているわけですね。そして時たってイエス様がこの世に現れた時に、そしてその交渉外の最初にイエス・キリストを見た人は何と言ったか、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、バプテスマのヨハネは第一声そう叫んだんですね。この方こそ私たちが待ち望んでいた罪を取り除いてくださる本物の子羊であると、バプテスマのヨハネは理解できたんですよ。素晴らしい理解力であったと思います。その通りイエス・キリストは血を流して旧約で語られていた予言の通りに十字架でその贖いを全うし、そして墓よりよみがえられたわけです。だからこそこの方が私たちにとって救い主であるわけですね。御子イエス・キリストの家に私たちは神様に感謝しましょう。許しを与えてくださっていることを本当に感謝しなければならないでしょう。もうすぐ、夏になってくるわけですけども、皆さんの線香花火を昔されたでしょうか。線香花火、線香花火は私たちの障害に似てると思うんですね。線香花火に火をつけるとどうですか、まあ、誕生の時にふわっとね、明るく光って、でその後ですね、このブスブスブスブスとですねくすぶっているわけですよね。最初のうちは火の玉がですねブスブスブスとくすぶってる。そしてだんだんと火花をパッパッパッパッパッパッパッとですね、だんだんとこの火花を飛び散らせてその輝きを増していくわけです。私たちの歩みに似てるんじゃないでしょうか。パパパパッとね光を放って線香花火としてその力を、その光を周りに放つわけですよ。そして、だんだんとですね、光が弱ってきてもパッパッとですね、だんだんと終わりがけになってきても火花をパッと散らすわけです。その存在を示すわけです。最後はどうでしょうか。潔い散り方ですよね。ポトンと落ちてですね、なくなってしまう。潔い散り方を線香花火はすると思います。私たちもそのような歩みができたらどんなに素晴らしいでしょうか。私たちの信仰生活もそのような歩み方ができたらどんなに素晴らしいでしょうか。皆さんの信仰は今どうですか。くすぶっていますか。ブスブスブスブスと。いつ火花を散らすでしょうか。線香花火は線香花火としてその輝きを放ちます。あなたは神様に愛されている、愛されているものとしてそのあなたの輝きをぜひ放ってほしいと思うんですね。そして年を取ってもその輝きは続くんですよ。そして最後は主の御元にパッと登っていくことができるわけです。ぜひ与えられた生涯を主のために用いていただきたいと願います。イエス様の言葉を覚えてください。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この言葉に励まされましょう。ではお祈りいたします。